舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さあ、それではここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市農林課より石原和也さん、河合陸さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はね、秋の行楽シーズン真っ最中ということで、こう山にね、山菜だったりキノコだったり取りに行かれる方多いんじゃないかなと思うんですが、その時に注意していただきたい、あの、
はい、
出るんですよね、
はい、
最近よく舞鶴メール配信サービスでもありますけれども、月のワグマの出没目撃情報、
はい、
秋はやっぱり多いですか？
そうですね、昨年より前からの経過を見ておりますと、やはり9月10月11月になりますと、うん、月のワグマの目撃情報、出没の情報というのが多く寄せておられますので、特に注意が必要かと思います。
はい、ということで、先ほどね、月のマグマのこの目撃推移ということで1年間のこのグラフというんですかね、拝見させていただいてるんですけど、10月がダントツで多いんですね。
そうなんです。
うん、
やはり理由としましては、月のワグマ、食べ物をめがけて出没してくるんですけども、秋になりますと緑の秋ということもありますけども、ね、まあ、柿の実であったりとか栗の実、うん、その他多くの実を捕食するために出没がされると予想されております。
はい、ということで、この季節はやっぱりこう人間にとってもね、はい、実りの秋ということで食べ物が美味しい季節ですけれども、はい、それはこういったクマにとっても同じように。
そうですね、まあ、その際に人間として共存できれば良いんですけれども、やはり人間からしてもクマというのは怖い動物であり、クマからしても同様に人間というのは怖い動物でありますので、ばったり遭遇するのは危険になるかと思います。
はい、このね、月のワグマがこうよくメール配信サービスでも送られてきますけれども、はい、特徴としましてはどういう感じですか？
そうですね、先ほどから月のワグマ、まあ、クマと言わせていただいているんですけども、京都府内にはクマって存在するのは月のワグマに限られておりまして、で、成獣であればだいたい大きさの方が120センチから145センチほど、体重に至っては60キロから80キロになるというふうに言われております。
じゃあもう私たちとほぼ変わらない大きさということなんですね。
そうですね、はい、特に立って2本立ってしまうと人間よりももしかしたら大きいようなものもいるかもしれませんね。
あれ、やっぱり出会ってしまったら怖いですよね。
そうですね、まあ、特にこの時期、先ほども言いましたけども、まあ、家の横にある柿の木であったりとか栗の木があった場合、夜間もし外出される際にはばったり遭遇したりして、まあ、危険に遭うという可能性も予想されると思います。
ああ、やっぱり夜間が多いですか？
そうですね、目撃情報、寄せられる情報を見てますと、まあ、日中というのもありますけども、やはり多くは夜間、夕方ぐらいから朝方にかけてという目撃の方が多いというふうになっております。
クマは夜行性ということなんですかね？
そうですね、多くの情報の中ではそういうふうに言われておりますけども、やはりクマも自体も臆病な動物になっておりますので、まあ、日中賑やかな場所には移動しない、山の方では起きているのかもしれませんけども、まあ、やはり動く活発になるというのは夜間皆さんが寝静まった後になるというふうに言われております。
その人間界が静まった頃に出てくる、はい、ということなんですね、はい。ではここで一旦お知らせを挟みまして、そのクマに出会わないように、そしてもし出会ってしまった時の対策についてお話をお伺いしたいと思います。
はい、
私ゆっかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市農林課より石原和也さん、河合陸さんにお越しいただいております。ということで、この1年の中でも特にこの10月が月のワグマの目撃情報多発しているということで、今日はお二人にお越しいただいているわけなんですけれども、じゃあね、このクマをおびき寄せないためにどういったことができますでしょうか？
そうですね、先ほども申し上げましたように、この季節やはり柿とか栗たくさんまなる季節になっているんですけれども、うん、そちらですね、まあ、食べられる、まあ、自分で、ね、取られて食べられるものっていうのもあるかと思うんですけれども、そういった、採取ですね、目的の柿の木や栗の木にはトタンですね、 トタンを幹に巻いていただいて、そのクマの爪がですね木にかからないように登りにくいようにしてやるっていうのもこう一つの対策で、まあ、集落にある柿の中でも栗の木でもそういった食べたいもの、人間がとって食べたいものっていうのはそういったトタンを幹に巻いていただくっていう対策をするだけでも、まあ、一つクマからするとこう登りにくくなる環境の一つではありますし、またあの時々こう、ね、道路とかにべちゃっとって潰れてしまっている柿の木も誰にも取られないような柿の木ですね、カラスとかそういうのについばまれているようなやつっていうのはもうそうなる前に早くこう皆さんの力で身を彫っていただくっていうのがまたクマよりも先に彫るですねっていうのが大事かなとは思いますね、はい、
なるほど。そしたらそういうね押している柿見つけたら、まあ、自分家の近くじゃないからいいやじゃなくって見かけたら第一発見者ということで、
そうですね、
まあ、クマが来る前に拾っていただくと。
そうですね。でまたなりっぱなしの柿の木とかも、まあ、集落で相談してですねこう取らないやつっていうか、まあ、食べないやつっていうのはもう早いのうちにもう掘ってしまう、もうちょっとでも熟し始めたらやはり向こうの方がこう早く、
匂いにも敏感でしょうしね、
その味覚的にも向こうの方がちょっとこう甘くなくても食べれたりするんで、寄ってきてしまうので、早めにできるだけ早めに掘っていただくっていうのは非常に大切かなと思いますね。
なるほど。まず一つ目の対策としては、はい、そういった今ね柿ですとか栗がよくね、うん、見かけますよね。そういうのもずっと鳴らしておくのではなくって早めに収穫していただくということですね。そしてその幹にトタンを巻くとクマが登りにくくなるので、そういったことも有効ですということですね、はい、他にはどういったことができますか。
まあ、そうですね、まあまあ、ゴミとか生ゴミとか特にね回収前のやつとかっていうのは非常にこう匂いが、ね、きついので、そういったものはできるだけこう家の中にこう置いとくといいますか、倉庫の中に置いとくといいますかな、生ゴミをほったらかしにしないっていうのもちょっと大事ですし、また電気柵ですね、さっきの柿の木の話ですけど、トタンだけじゃなくて電気柵とかっていうのもありますので、そちらもまあこう一つ有効な手段かなとは思いますね。
各ね家庭によってゴミ箱どこに設置してるか、それぞれ中の方もいれば外の方もいると思うんですけれども、やっぱりその外にゴミ箱置かれてる方、生ゴミ入れっぱなしにしておくとその匂いにも引き寄せられてクマが人家に来てしまうと、はい、いうことなんですね。
そうですね、ちょっとその辺はもう気をつけて、特に街中の方とかには気をつけていただきたいことかなと思いますね。
こう住宅街だと出ないだろうって思ってしまいがちですけれども、結構住宅街でも目撃情報って出てるんですよね。
そうですね、まあ、山際のところですけどね、やっぱり舞鶴山が非常に多いので、あまりこう気を抜かないように、まあ、他の動物とかももちろん寄ってきますんでね、クマだけじゃなくて、そういうのはまあ嫌なので、やっぱりできるだけそういった生ごみとかは早めにこう片付けたりとか、あまり外に出しっぱなしにしないっていうのも非常に大切かなと思いますね。
なるほど、
はい、
まあ、そういったことをしてクマをこうおびき寄せないように対策をしていただくということですね、はい、では万が一出会ってしまったら私たちはどうしたらよろしいでしょうか。
そうですね、まずは慌てない、遭遇した場合に慌ててしまいますとクマびっくりしてしまいますので、向こうも逃げるつもりかもしれませんけども、逃げる方向を誤ってこちらに来る危険性があるので、まずは慌てないというのが重要になります。
まずは慌てないということですね、
はいはい、続いて付随する騒がない、声を出してしまいますと、これも同様にクマびっくりしてしまいますので、誤って来る危険性があると思います。で3つ目、これ大きいんですけども、
はい、
走って逃げない、これ何かと言いますと、クマメスももちろんいますので、オスもいますけども、逃げてしまうとそのクマ自体が別のクマ、自分の仲間を襲いに行っているかもしれないと認識しますので、もしかしたら危ないってことでやられてしまう可能性がありますので、走らのまずは慌てない、騒がない、そして走って逃げない、この3つ大切にしてもらいたいと思います。
あ、そうなんですね、はい、この走って逃げないっていうのは聞いたことはあるんですけれども、はい、その理由っていうのが、はい、もしかしてこの人は走って我々の仲間をやっつけに行くんじゃないかっていうふうに思ってしまって、はい、
そうですね、
ということだったんですね。
そうですね、はい、そういう答えもいるというふうには聞いておりますので、はい、まあ、十分注意が必要かと思います。
なるほど。なのであなたに危害は加えるつもりはありませんよ、はい、ということで、はい、慌てずに、まあ、騒がずに、はい、そして走って逃げないようにするのが、まあ、ポイントと。
そうですね、中には家の中から爆竹であったりとか追い払い花火をちょっとするような方も中にはいらっしゃるんですけども、そういうのもちょっと危ないのでできれば控えていただければというふうに思います。
そういうふうに対策をされている方もいらっしゃると
そうですね、
いうことなんですが、はい、そういう爆竹音とかっていうのはやっぱりクマにとっては
そうですね、はい、うん、極力はその逃がすためにやっておられる行為ではあるんですけども、うん、クマからすればそれに逆効果になるケースも、まあ、逃げるケースもあるんですけども、それが逆効果になると、まあ、災難につながりますので、まあ、そういうことは控えていただければなというふうに思います。家の中でいらっしゃるんであれば、うん、まあ、戸締まりしていただいてクマが入れないような空間を作る。
なるほど。まあ、びっくりして逃げてくれたらいいんですけれども、その音を聞いて逆に興奮してしまう可能性もあると
そうですね、
いうことなんですね、はい、なので、まあ、騒がない、はい、そしてもし出会ってしまったらもう家の中に安全に避難していただいて戸締まりをしていただくと、はい、いうことなんですね、
はい、
はい、そしてもしこのクマを目撃したら、目撃情報としてこう提供したらいいですかね。
そうですね、うん、こちらの方で情報の集めておりますので、もし目撃された際には舞鶴市の農林課の方まで連絡いただければというふうに思います。
はい、何月何日に何時頃こういったところでクマが出ましたと、はい、いうことを農林課の方に電話したらいいですね。
そうですね、いつどこで、なんと大きさが分かれば、まだ大きさも合わせていただければ、うん、うちとしては情報としては上げさせてもらいたいというふうに思いますので、
はい、そうしましたらお電話番号の方が、
はい、0773661030、こちら舞鶴市農林課の直通番号となっております。
はい、なのでもし目撃したらそう言ってまずは慌てずに騒がずに走って逃げないように、はい、ご自身の安全をまずは確保していただいて、
そうですね、うん、
でもし余裕があったら目撃情報として舞鶴市農林課の方にご提供いただければということですね、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、
お電話番号が 0773661030 です。ななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市農林課より石原和也さん、河合陸さんをお迎えして熊のお話、はい、はい、お伝えしてまいりましたけれども、私ねこの熊実際出会ったことはまだないんですけれども、はい、お二人はありますか？
そうですね、私仕事になるんですけども、はい、実は私今年夏前に熊と遭遇したことがあるんです。
石原さん熊に遭遇されたんですね。
はい、はい、自宅前に時間夜の8時前ぐらいだと思うんですけども、はい、ちょっと外で涼んでましたら、なんか後ろの方で気配がしまして、パッと振り向いたら 2,3 メートルのところに大きいクマがいまして。
結構近くないですか？
そうなんです、ちょっとびっくりしまして、もう体が動けず、うん、声も出せず、うん、っていう状況を知りまして、
はい、
まあ、しばらくしたらクマの方からのそのそと逃げていったんですけども、うん、もうその時本当に死んだかというふうに思いましたね。
いや、こうやってねクマの対策のお話とか日頃されてますけど、
はいは
い、いざ自分がその場に居合わせると、はい、やっぱり声が出ないもんですか？
そうですね、もう声も先ほど申し上げた通り慌てない騒がないなんですけども、うん、騒げないです。
あ、騒げない、
はい、
あまりの、
はい、恐怖でしたね。
でもその時に騒がなかったから熊の方から、あ、この人は危害を及ばさないなと思って退いたんですかね。
そう思ってもらえたらよかったんですけども、うん、それか今日あいつ興味ないなと思って逃げたのかもしれませんし、はい、まあ、そういう貴重な体験をさせてもらったから、ちょっとこの場を借りてお話させてもらいました。
じゃあもう身をもってそのお話リスナーの皆さんにお伝えできますよね。
はい、
こうやって一人一人がクマとね、はい、出会わないような工夫ができるようにということで、
はいはい、まあ、最後になりますけども、今のお話あった中でこちらからそのもし出くわした場合、うん、今の場合したら特別な場合なんですけども、まあ、これからの時期 まあ、あの秋の山菜採りもし行かれる方いらっしゃるかもしれませんので、その場合に舞鶴市の方から予防グッズとしてあのクマをおびき寄せないためのアイテムを紹介しておりますので、はい、ちょっとお話しさせてもらいたいと、
はい、お願いします、はい、
思います。まず一つ目がクマよけスプレーになるんですけども、うん、こちら唐辛子等が配合されたスプレーになっておりまして、とてもあの威力は強いんですけども、まあ、山に入られる際には護身用として舞鶴市の方から貸し出し行っておりますので、もし山に入る機会これからある方につきましては舞鶴市の窓口の方に来て貸し出し来てもらえたらなというふうに思います。
へえ、そういうアイテムの貸し出しがあるのは私知らなかったです。
あ、そうなんです、はい、もう一つありまして、もう一つは鈴、
はい
はい、これだいぶ前にお話しもあったんですけども、クマちょっと臆病な動物になっておりまして、気配であったりとか音こういうものにはちょっと敏感になっておりますので、逃げていく習性があります。音のする方には近寄ってないというふうになっておりますので、まあ、そういう音の強いもの、まあ、ラジオでも構いませんけども、うちの方から貸し出しているのは鈴がありますので、もしよかったらそちらの方も貸し出しに来られたらなというふうに思います。
なるほど、そういったアイテムがあるということで、実際今日ね、はい、お持ちいただいてるんですよね、はい、そのスプレーはカプサイシンが入っていて、はい、その、はい、発射するとクマがこう目が痛くなるような感じなんですかね。
そうなんです、はい、
でこれはもう本当にいざという時の護身用にということで、むやみやたらには、
はい、使わないと。
自分も危ないですもんね。
そうなんです、はい、あの使ったことがないのでどのような効力かわからないんですけども、もしかしたら人間の肌であったりとかにも影響があるかもしれませんので、うん、はい、あのむやみには使わないというのは重要かなと思います。
ただそういった山に行かれる際はお守り代わりに持っておいていただいても、
そうですね、はい、うん、命には代えられないものになりますので、はい、万が一の時には使ってもらえるような貸し出しを行っております、
はい、そしてもう少し気軽に使えるのがその鈴ですよね、
はい、
そうですね、
はい、はい、今ね河合さんに鈴を持っていただいてるんですけどちょっと鳴らしてもらっていいですか。
はい、
ああ結構大きい音が出ますね、はい、ここ鈴というとこの丸いものを想像するんですけれども、どっちかというとベルのような形をしていてよく響くような鈴、
はい、そうですね、うん、もうかなりちょっとラジオでは伝わっとるかどうかは分からないんですけども、かなりあの響きますね、綺麗な音になりますね、
うん、こういった音に、まあ、クマは寄りつきにくいと、
はい、
まあはい、こちらから音を出して、まあ、ちょっと警戒させると言いますか、向こうを警戒させるということですね。
その先ほどのお話にあったような爆竹のようなこの大きな音っていうのは逆に、
そうですね、うん、向こうもびっくりしてしまいますので、うん、遠く離れている状態で音がするから近寄ってこないようにするようなアイテムでして、うんうん、近くにバババンって鳴らして逃がすというものではありません。
なるほど、
はい、
この遠くにいる時からこう存在をアピールして近づいてこないようにということなんですね。
はい、
はい、こういったグッズも貸し出しされているということですので、はい、ぜひね、山菜採りなど行かれる方いらっしゃいましたら貸し出しできるということなので、農林課の方にお問い合わせいただけたらなと思います、
はい、
もう一度電話番号をお伝えします。 0773-66-1030 0773-66-1030 番です。はい、ということで本日は舞鶴市農林課より石原和也さん、そして河合陸さんにクマについてのお話いろいろとお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお伝えしました。